で、その翌日にブッシュ大統領とハムトンになったら、本当に今度こそもう怖い、部屋の中でどうしようどうしようと言って出してたようです。本当にこの大使館の車が迎えに来てからもずっと緊張のし話だったという、たくさんお話を伺いました。で、実際に大統領になったら、ああいうことですので、しっかりと私たち問題を訴えていただきました。大統領に手渡したのは、まあ、残念ながら、この、公言した人たちの家族の写真をつけて、私たちのメッセージをつけてやったんですけども、もっと本気で大統領に会うというのはもっと前から分かったから、すべての、被害者の家族の人たちからメッセージを迎えて渡せばよかったんですけども、まあ、ある程度予感があったとはいえ、確信がなかったんですが、そこまで頭がかかる公聴会の方に渡らないとか、それで、武士大統領に会うということで、それから急遽それを作ろうということで、私たちの写真を集めて、そして、その鶴澤さんが再建を組織にまとめて広げていったり、それでメッセージを書いて、それを平安にしたりして、お話ししたわけです。まあ、この時の言葉、武士大統領の言葉は、まあ、私はちょうどその時の記録の取り付いておりましたので、日本人から聞いたんですけれども、自由と人権の取り付いて話し合えないほど、私は忙しいのだという言葉、これはやはり私たちに非常に勇気を与えてくれました。日本で、小泉さんにお会いしたいと言っても、忙しいと言って何回も断られて、3回会えば十分だろうというふうな、そういう小泉さんの話も伺っておりますので、この点に関しては、自由と人権のために、話せないほど、私は忙しくないという、その言葉が、私たちの均等をして、そして、物資の物資の展開する姿勢というのが、よく分かりました。まあ、あまり物資さんというのは、世界的には、評判の、あまりよろしくないように見えるんですね、状況で。ただ、加藤大使がおっしゃってたんですけども、あの人は、まあ、そうですけど、とにかく、キリスト教の原理主義者で、この自由と人権という問題に関しては、本当に真摯な姿勢だと思いますというふうにおっしゃって、なるほど。そういう話を聞いたのは、なるほど、というふうに思いました。まあ、それが、日本にも配信されて、武士大統領と佐藤さんが会うのが、この日も配信され、世界中に配信されたということは、昨年からもうここ1、2年続けています、私たちの国際社会のアピール、それに大きく貢献したと思います。まあ、武士大統領が会ったということは、やはり世界中に発信されて、誰だったのか、民間人と同じですか、そういうことから、日本人拉致問題というのが、世界中に発信されたというふうには強く感じました。で、まあ、それが終わって帰ってまいりましたけれども、今、私が聞いているよりは、やはり、ブッシュが横田早紀江さんに会ったということが、北朝鮮政府にとっても大きな衝撃だったようだと。なので、中国政府、中国に対しても、ある程度ね、仕事ができたんじゃないかというふうには言われています。ただ、あの時、武士大統領が会ったのは、横田の家族だけではありません。ハミちゃんが、そして、脱北された、北朝鮮に書いてあるキン・ソンミンさん、これ、北朝鮮自由構想の代表者ですけども、その3組の家族に、それは何を言いたいのかというと、北朝鮮に対する強いメッセージです。人権という問題、それで、アメリカ政府は、アメリカ政府の方たちを保護するし、北朝鮮に対して強い抗議をしているという、そのアメリカ政府の意思表示だというふうに私は思っています。で、その中に韓国人拉致被害者が一人もいないというのが、今の日韓、米韓関係を現実に表すのではないかという分析もされています。ハミちゃん一家も北朝鮮から脱出してきたお家族です。キン・ソピンさんも韓国から、北朝鮮から脱出してこられた大義です。実際、アメリカの下院の公聴会では、 日本人拉致被害者と、そして、韓国人拉致被害者家族と、日本人拉致被害者家族と脱北者と、これが、この方たちが話をしたんですけど、その中から日本人拉致被害者と脱北者だけを官邸に呼んだというのは、韓国人の拉致被害者家族に対しては、そんだけの配慮しなかったというか、それは韓国政府の、この拉致問題、そして北朝鮮政策のへの、抗議も含めているのではないかというふうに、西尾さんたちがおっしゃっています。韓国政府はあまりにも自国民の拉致被害者に関してもアメリカにはあまり言わないですし、韓国政府の北朝鮮に対する制裁に対してアメリカは非常に今イライラが起きていて、どうしても満足できないというか、ちょっと違うんではないかという感覚を持っている。ですから、韓国人拉致被害者家族ではなくて脱北者を予算と一緒に官邸に呼んだということでもないかなという推測をしております。実際ですね、先ほど言ったように韓国人たち被害者との家族と、それから脱北者も同じ、横田早紀江さんと同じ路上で話されたんですけども、こちらは西山さんたち、スクール会の方ですとか、あと日本の大使館の中米大使館の方ですとか、いろいろサポートをして10分チリと、それに会うように事前からいろいろ準備をして臨んだんですけども、韓国人拉致被害者、それから脱北者の方たちは韓国大使館が全く関与してなかったんです。で、誰が関与したか、国務省の、弁護士かな、国務省にいる韓国語の分かる韓国系のアメリカ人、その方が話をしたんですけど、事前の全くの多分協議もされなかったんでしょう。10分というのに17分、20分くらい喋って、ダラダラダラダラと喋っておられて、イー・ミールさんだけはきっちりと英語で喋られたので、10分くらいで終わったんですけども、脱北者はそういう状況だったので、ダラダラダラダラって何を言って言いたいのっていうのは、ほとんどできない。まして、韓国大使館がほとんど関与してないので、独立会とかもそういうのもなかったでしょうし、アメリカでも海外のケア、日本でもなんかしなかったというのも私は思います。さらにハミちゃん一家やティム・ホンミさんもホワイトハウスで来るのに、日本の場合は日本の大使館が横田さんをホテルまで迎えまして、大使自らが、ホワイトハウスに連れて行かれました。韓国は全く、大使館は一切関与しませんでした。でそれは何なのかというと、韓国政府は今その脱北者や、さらに拉致被害者の家族と一緒に行動することが、テレビで言うと北朝鮮みたいに非常に、刺激を与えすぎて、遠慮してる北朝鮮政府に対し韓国政府、それだけ遠慮したということです。それがあって韓国拉致被害者、韓国人拉致被害者には被災の助力方針がということです。これも含めてアメリカは その韓国政府に対する進化というのが増長されていると思います。で28日の日、NGO の方たちとかアメリカの、議員の方たちが集まって集会をやったんですが、その時一番最後にその集会を主催された方たちのスザンさんがいるんですが、みんなでこれから中国大使館と韓国大使館に抗議のデモに行こうと言ってた。中国大使館にはもちろんその脱北者を北朝鮮に返して捕まえて返しているというこの問題がありますので、私は一昨年、昨年アメリカ国の中国大使館前で抗議をしてきました。ですから、今回もその中間に集まった私を性別まとられまして、中国大使館に行く人で韓国大使館に行く人、なんでこんな韓国大使館まで行ったのかというと、先ほど言っている韓国大使館にとにかく名前でも出席、その集会に出てください、一緒にやりましょうと言っても、韓国大使館は一切の反応しなかったし、一人も出てきてない、ましてや先ほど言ったように、北朝鮮に対するその刺激したくないという、その姿勢を見せたことで、菅野さんが抗議の意思を示していかなければいけないということで、そうやって、今はそれも思いますね。 私たちの今置かれている立場、日本人拉致被害者家族は非常にその点では幸せだと思います、まあ、確かに二十数年間日本の政府の真のなるところは全く拉致解決に向けて、そうですね、積極的にやってこなかった、まあ、それは目に見えて私たちは感じておりましたし、ましてや障害する人たちとかそれを隠蔽しようとした人たちが本当に大勢いたがために二十数年間も24年間放っておかれたんですが、ところがもう4年ほど前からそれが国民の皆さんのやはり姿勢によって国会議員の扱い方も私たちに対する扱い方も違って皆さんに戻って扱い方も違ってきました、まあ、その点では各自が被害者家族よりはいいのかなというふうには思っています。しかしその今現在表面上は非常に協力的な国会議員の方たちとか言葉だけはやりますという国会議員の方たちがもういるんですけども、実際に動いているかというと私はそんなには思っていません、じゃあこの4年間日本政府で何をしてきたかということなんですけども、日本の政府実際、北朝鮮ができた仕事された8人のことに関して何ら情報も得ていないじゃないですか。情報を得ようと思えば今脱北者が出ている中で1億でも2億でも使えばいろいろと情報が得られるという状況になっているんです。それは金日成さんが言っているんですけども国家自由放送の時に今中朝国境に溢れている脱北者にお金を渡せば内部にもう一回戻っていてどんな情報でも出ます、どんなことでもやるんですかとかって言われて、それだけ悲しいんですね。自分の国がそれだけ荒廃しているというのを感じるんでしょう。昔の北朝鮮の人民はこんなではなかった。でも今生きるために何でもやらなきゃいけないし、お金のために何でもやるようなそういう国民になってしまったというのを悲しみを込めて、そう言っておられました。でもそれだけ積極的に取ろう、情報を取ろうとすればできる状況にあるのに4年間今私たちが政府に情報を取ってるんですかというと、いや取ってますよとは言うんです、取ってますよとは言うんですけども、具体的な情報に関してはまあいろいろ技術にもあるでしょうけども、どうも取ってないよって。で13年の12月でしたね、外務大臣の職員があって東京の町野さんでした、お会いした時に、いや情報をぜひ私たちは取ってほしいですって言ったんですよ。13年ですよ。だから町野さんは、いや我が国は戦後60年情報というものに対してお金を払って情報を取ったこともないし、組織として、CIA のほうも、そういうそんなのもありませんからね、堂々とおっしゃったので、この人は何を考えているのか、ちょっと分かってしまったんですが、結局、あれは本音だと思います、ね、情報を取るのにお金も使わない、ただただその北朝鮮の言うがままに、交渉だけを続けていくのが、この4年間ではなかったでしょうか。圧力をかけてでもその廃炉を引き出すというのが私たちの主張でした。そのために経済制裁の発動というのをお願いしたんですが、それを一向にしないでただただそのテーブルについて話し合う、で話し合いを何回も何回も重ねて時間稼ぎされて4年過ごしていたのが、私たちの大きな結局家族を未だに取り戻せない状況だと思っています。もっと情報を取って一つ一つをその、検証し、それを北朝鮮に突きつけていく、圧力をかけてとにかく北朝鮮が本当のことを言うという、そういうところまで追い込んでいかなければならない。それは全くなされずに各国人さんはすでに対話と圧力、そして対話を優先に圧力をほとんどかけておりませんでした。ですからこうずるずるずると承知した。日朝協議も結局は今年の2月で、途切れてしまったんです。で途切れた状態で、もう8月を迎えてしまったんですけれど、私は日朝協議を終えた後、すぐ、担当官のある、である上田参事官に、私たちは、もうこの厳しい冬を、また来年も私たちの家族に、北朝鮮というところで過ごしてほしくないんです。9月17日、北朝鮮が拉致を認めて、それから以降、もうすでに3回も 冬を彼らに迎えさせなければならなかった。そんな状況を今年見たらライオンも今年の冬もそんな状況ではいたくないんです。ですから今2月でしょう。でもまたこれで北朝鮮と交渉をもう一回やるとすると、今度は5月になるんじゃないですか。下手すれば6月でしょう。でそこでまた何ら新しい情報が新しい展開にならなければ、また今度は9月になってしまう。9月になったらもう冬になるんですよ。そのことを考えて、ぜひ北朝鮮との交渉を考えていただきたいというのが申し上げたんです。でそれからも6ヶ月に何も交渉は向かわずに、ただアメリカの圧力と、あと国内に安倍さんが官房長官になってから国内で粛々と行われている北朝鮮関連施設、それから北朝鮮関連会社への圧力ですね、取り締まりがありました。だいぶ北朝鮮政府も非常に苦しくなった。ですから7月にテコトンを行ったということです。テコトンはなぜやったのかというのをいろいろ皆さん有識者からもいろいろ諸説を含んでますので、どれが正しいのか私たちもよく分かりません。ただやはりそれだけ北朝鮮が困った困ったというのはまず間違いない。そこまでそういう支援行為までしなきゃいけないほど北朝鮮政府が今非常に困っているというのは確かです。ですから、その状況がもうすぐもっと新しい展開を生むだろうという強い思いで、そこへ日本政府がさらにアメリカと同調して金融政策をもっと強化していく、例えば外貨を改正外貨を使ってもいいですよね。特定戦略の有効基地、バーケーだけで全てのアメリカをやっている努力を出すという問題の解決まで、必ずこの経済制裁を徐々に徐々に強いでいくという姿勢を見せればいいです。言うだけでいいです。圧力となりますから、そうすると向こうは合わせますから。で日本とのやはりガス問題の解決をしなければならないという姿勢を意識してくる可能性もある。それは分かりません。でも何も言わないよりはそういうふうにやった方がいいと私たちは思っています。